こんばんは、ファーストサマーウイカです。菅田将暉さん、お疲れ様でした。今日の東京の最高気温は33度。まあ、同じぐらいですかね。温水の市民プールと。まあ、温水の市民プールって、水がぬるくて気持ちいいですよね。なんか消毒液の匂いがもういかにもって感じがしてね。いいっすよね。いや、いつまでね、暑いね、夏。おい、夏。何考えとんねん、夏。夏。やめときます、この辺で。はい、8月ももう終わりということでですね、もう夏の終わりを感じている今日この頃でございますけれども、今日はほんまに暑かったですよね。まあ、なんか明日から寒なるらしいんで、皆さんね、体調気をつけていただきたいなと思うんですけれども、先週木曜日の深夜に放送されたアナザースカイ、ご覧いただきましたでしょうか。ありがとうございます。まだ、TVer とかの方ではね見れますんで、まだの方はぜひご覧いただきたいんですけれども、ごめんなさいね、本当に佐久間さんに続いてアナザースカ行っちゃって本当に、いや嬉しいですよ。結構出たい番組ってね、まあたくさんあるんですけれども、アナザースカイは私の中で、まあ結構本当トップ3、もう3本指に入るぐらい、まあいつか出たいなと思うような番組だったんですけど、実際告知をしたらね、昔からのファンの人で、まあ私にも数、まあたくさんいるわけじゃないですけれど、いらっしゃるんですけど、そのファンの人たちが、うわ、ついにアナザースカイかっていう。もう最近はその、なんて言うんですか、何気ないこうバラエティに出た時は反応しないような、もういわゆる子さんの人たちっていうのがいるわけですよ。もう基本的に黙ってる。そんな人たちがアナザースカイの時に、なんか息を吹き返したように、おお、ウイポンがついにアナザースカイかみたいな感じでね、わーってちょっと、あ、生きてたんやみんなみたいな感じでこうコメントとかしてくれたんですよね。それで、あ、やっぱりアナザースカイってこう視聴者の立場からしてもやっぱりちょっと特別な番組なんやなっていうのを改めて実感したんですよね。それで、まあ今ちょっとアナザースカイっていうのは基本ね、こう海外に行ってもう一つの空をね紹介する番組だったんですけれども、今このご時世なんで、まあ国内ということで、私は生まれ故郷の大阪に行ってきたんですけれども、あんまりね、私実は、その、まあ、劇団に入ってましたとか、こういう、まあ、声優の学校行ったことありますとか、過去の話することはあっても、あんまり映像とか、まあ、なんていうか、写真で、中学校のね、ドラム叩いてる写真ばっかりご覧になったことあると思うんですけど、あんまり出さなかったんですよね。で、今回はもうでも、ね、満を持してアナザースカイということで、出身の中学校に取材を、まあ、取材というか、中学校に足を運び、幼馴染の友達と対談させてもらったりとかしまして。なんかすごくね、恥ずかしいじゃないですか、自分の過去をなんか辿ってもらうっていうのは。ただ、今回ね、その中学校で幼馴染の友人と話すっていうのと、古巣の劇団レトルト内閣っていうところにいたんですけど、劇団の先輩とお話しする。あと、まあ、ビスのプロデューサーの渡辺さんとお話しするっていう、まあ大きく構成見ると3つあったんですけれども、まあその中学校時代のね、ムーちゃんっていう友達に出てもらったんですけど、まあ彼女は私が3歳の時に通ってたヤマハの時にも実はいたみたいな。私小学校のね、途中でね、転校してきて、4年生ぐらいかな、転校してきたその先でムーちゃんと出会って、小中とずっとバスケ吹奏楽っていう同じクラブもやってて、でまあ小 3,4 年ぐらいやから、まあ普通に友達やというふうに思ってたんですけど、遡ったらその全然住んでる地域違うところで3歳ぐらいの時に行ってたヤマハの音楽教室で同じクラスやったっていうのが、だいぶ後になってからお互いアルバムを見てる時に、あれ、これ、ムーちゃんちゃん、これ私やねんけど、え、この写真持ってんねんけど、みたいな。同じ写真持ってて、同じフレームの中に収まってたってことが発覚して、まあだから幼馴染みやったんやねっていうのが分かったような、ちょっと縁の深い友人がいて。その子がですね、もう、生徒会長とかやるような子やったんですよ。で、彼女が中学校の時に生徒会長に立候補した時に、応援演説を私がやって、で、私も副会長やったかな。 生徒会。なんか生徒会やったんですわ。で、なんか学校の校則をね、二人で書いてね。白い靴下に白いスニーカーしか履いたらあかんかったのを、そんなん売ってへん。白、真っ白なスニーカーなんかそうそう売ってへん。こんなん探す方が大変やっていうことで、いわゆる3本ラインとか、2本ラインとか、なんかまあワンポイントが入ってる靴あるでしょ。ああいうのを許可してくれっていうのを学校側に、だから私たちの生徒会の代で、ルールを変えたりとかして、結構活動的にやってた時も、ムーちゃんが生徒会長で私が副会長みたいなね、感じで、かなりね、仲が良かった。まあ、しっかりした子だったんですよ。だからね、資料をめちゃくちゃ持ってて。だから今回、アナザースカイで流れた中学校時代の映像とか写真とか、もうほとんどムーちゃんが出してくれて、もう、カゴをパンパンに資料持ってきてくれてね。で、全部綺麗にね、ファイリングされてるんですよ。なんか、謎の学校、クラブだよりみたいな、ザラバン紙のなんか、新聞みたいなやつも全部撮ってて、それも全部出してくれて。だから私、一枚もなかったから、そんな。いや、持つべきものはもう友人、資料ちゃんとファイリングしてる友人っていうのは、すごい。もう本当にありがたかったですね。そんなムーちゃんに昔の話をしてもらって、で、フルスの劇団に行って、私をオーディションで撮ってくれて、まあ、いわゆる、まあ、役者の始まりとなった、まあ、劇団の座長と、掃除の私を育ててくれた看板女優の人が、まあ、出てきてくれて、その看板女優さんもね、公務員で働きながら、M13 回戦まで行ってるんですよ。アマチュアで。そう。で、関西小劇場にはね、その当時、もう一人ね、アマチュアの女性二人組、それも、劇団の人なんですけど、芝居をやってる女優さん二人で、ファイナリストになってます。変補聴長っていう、アマチュアのおばちゃん二人組漫才で、初めてアマチュアで決勝行ったんちゃうかな。その人と、そのうちの看板女優は、すごく仲良しで、同じイベント出たりとか、変補聴長さんと、その3回戦まで行った、そのコンビは安定志向っていう公務員2人の女の人でやってる安定志向と変補聴長さんっていうのがいて、その2人のイベントの私ゲストに出たりとかしてて、ほんでちょうどその収録してる劇団の人とね、対談してるその施設から、じゃあお疲れ様でしたって出るときにたまたまその変補聴長さんが入り口でばったり会って、なんかすごい縁を感じて、なんか大阪に帰ると必ずなんかこう縁のある人とちゃんと再会できるなとは思って、すごい嬉しい収録の時だったんですけど。で、渡辺さんとは東京で撮りましたけれども、まあビスに入った時の話とか、すごくね、渡辺さんがね、渡辺淳之介さんって言ってね、まあビスのプロデューサーで、今はビッシュとかね、豆柴の大群とかをやってる人なんですけど、田辺さんがいい言葉残してくれてね、本当になんか遅咲きじゃないからねって言って、まあ、ウイカみたいなタイプは、まあ、熟すのが、まあ、いわゆる木は熟したとかって言うけど、熟したから今があるんやと思うでっていう、すごいいい言葉くれてね、本当に嬉しかったですよ。で、大阪ではね、京橋という、まあ、私の地元、京橋回ったりとか、よう行ってたカフェ、カンテグランデっていう、エスニックカフェっていうんですかね、アジアンカフェみたいなのがあって、何店舗かあるところの、まあ、本店に行って、だからそこも、まあ、私昔から行ってたんですけど、私の父親が昔バイトしてて、でそこで出会ったコング桑田さんっていう、まあ、俳優さんがおって、その、まあ、私が演劇始めた時とかにいろいろ父親がこの人に挨拶行った方がいいでって言って紹介してくれたコング桑田さんが、今の私がいる事務所を、まあ、紹介してくれたりとかして、今は事務所の先輩になりましたけれども、なんかね、私、縁が非常に濃くってですね、人と人とのつながりで本当に今ここにいて、皆さんのね、お耳に、まあ、語りかけてるわけですけれども、お話させてもらってるわけなんです。だからなんかそういうのを、まあ、ちょっと、なんか改めてね、毎回こうラジオで話すようなことじゃないので、まあ、知ってる、深いファンの人とかは知ってくれてるかもしれないですけど、ああやって一個ね、VTR というかテレビで、残せたというか、お話できたっていうのはすごい嬉しかったですね。もう後にも先にも、あとは徹子の部屋に出たぐらいしか多分この話することはないんじゃないかなっていうぐらい、だったんで、すごい嬉しかったです。ありがとうございます。本当に見ていただいて。いろいろなんか、自分と重なることがあって、なんかグッと来たっていうコメントとかも見たんでね。なんか人生もし迷ってるような、ちょうど若い子も聞いてると思います。もうこれから人生どうしようかなっていう子もいると思うし、それこそ遅咲きはないよっていう風にね、渡辺さん言ってましたけど。 いくつになってもなんかそういう縁とか、まあ、人とのつながりとかを大事にしてたら、多分たどり着くべきところに人は運んでくれるし、まあ、多少怖いもの知らずぐらいがいいんじゃないかなと、なんか飛び込んでみるのもいいんじゃないかななんていうことがちょっとでも伝わったら嬉しいなと思って今回出させてもらいました。本当にアナザースカイのスタッフさんもすごく丁寧に私にこう間違いがないようにすごくね、細かく構成してくれて、丁寧に取材してくれて本当にありがとうございました。まあちょっとね、これからもね、出たい番組たくさんあるんで、皆さんに恩返しをするようなつもりで一つ一つね、ちょっと大切にやっていきたいなと思います。またちょっと次はもっとね、アナザースカイなんか 2,3 回出てる人いるみたいなんで次はまたアナザーなスカイをね、紹介できるようにちょっとこれからも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。では今夜もやっていきましょう。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めまして、こんばんは、ファーストサマーウイカです。今夜のメールテーマはアナザースカイにちなみまして、やだなースカイ、やだなー、やだなー、もう行きたくないなー、あの場所もう二度と足を運びたくないなーっていう行きたくない場所を、まあ、理由とかエピソードを添えて送ってください。まあ、例えばですね、めちゃめちゃ怖い人にカツアゲされてもうたゲームセンターとか、まあ、恋人に別れ話をされたカフェとかね、まあ、その時のことを思い出してしまうからもう二度と行きたくない場所とかあると思うんですよ。誰しも一つぐらいはあると思うんです。そういうところをね、エピソード添えてぜひ送ってください。あなたのやだなースカイを募集します。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com、件名にテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想もお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。今日はね、特にね、ミクチャで見ることをおすすめしますよ。この後なぜか理由はわかりますが、今日はミクチャをおすすめします。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信、すべて出し切った後の賢者モードで皆さんからのお悩みに答えていきたいと思います。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰も簡単に無料で見られますので、ぜひ皆さんね、ミクチャのリンクがホームページに貼ってありますので、こちらでぜひミクチャでもお楽しみください。では曲をかけたいんですけれども、さっき、大阪のカンテグランデというアジアンカフェに行ったという話をしましたよね。父親が昔働いていたところなんですけれども、そこはね、実はウルフルズのトータス松本さんも働いていて、よくトータスさんもね、お話でね、出てくるんですよね。カンテで、カンテでって言って。で、父とコングさんとトータス松本さんはみんな多分時代は被ってないんちゃうかな。ちょっとコングさんとトータスさんは分からないんですけど、父親は別に誰とも被ってはないんですけど、世代、働いてた時の年はね。被ってないんですけれども、なんかこう、なんて言うんですか、忘年会的ななんか数年に一度集まるみたいな、カンテの集まりみたいなところでは顔を合わすらしくって、父親とトータスさんのね、ツーショットを見たりとか。うん、はあったんですよ。で、私おちょやんで、同じシーンではないんですけれども、トータス松本さんと共演、まあ、間接的に共演させていただいて、その時にお話しさせていただいた時に、うん、ウイカちゃん、お父さんカンテで働いてたんやろって、おう、誰の名前何とかって言って、そのをきっかけにお話しさせていただいたという、なんかそこで大きくぐるーっと縁がつながったっていうのも、私としては一つ感慨深いお話ではあるんですけれども、そんな、トータス松本さんのいらっしゃるね、ウルフルズの曲にそのカンテグランデが出てくる曲があるので、今日はそれをかけたいと思います。ウルフルズで大阪ストラット。お送りした曲はウルフルズで大阪ストラット、カンテ G っていうのがね、出てきましたね。チャイとケーキおすすめなんでね、ぜひ皆さん足運んでみてくださいね。では CM の後、重大発表があります。メール紹介しますね。ラジオネームジャイアント厚彦さん、福田圭さん、私の劇団のその看板女優さん、福田圭さんという方なんですけど、福田圭さんですが、数時間前、ツイッターで、ザ・ W1 回戦突破を報告されていました。おめでとうございます。マジで福田さん、ザ・W 出んのすげえ、知らんかった。その話聞いてへんわ。あ、へえ、そう、安定志向という名前でね、二人とも、いわゆる市の職員とか、公務員をやりながら二人で、本当に福田さんがネタを書いて、劇団の公演の合間にね、 M1 出てて、で3回戦まで行ったってすごいですよね。 M1 3回戦ってね、多分普通のプロの人でもねちょっと落ちることもあるだろうし、いやー行ってほしいな。ザブザブリュー福田さん芝居もうまいんですけど、おもろいんですよねめちゃくちゃ。私のもう芝居の師匠でございます。いや頑張ってください福田さん。ラジオネームインフマンサーさん、辺保町長さんはコアなお笑いファンではある種伝説的な存在となっていて、昨年度の M1 がラストイヤーでした。結果こそ2回戦敗退でしたが、お笑い界に残した足跡が大きすぎる偉大な方々です。あ、去年も出てはったんや辺保町、辺保さん。いやそうなんや、辺保さんもねすごくねまったりしたねえねえかなちゃんかなちゃんみたいな、すごいスローなテンポでね喋りはる、ほんとまあ大阪のおばちゃんって感じのビジュアルのお二人がねちょっと毒のある漫才をしはるんですよ。多分ご存知の方もいると思うんですけど、いやーそうなんや。まあでも10年ぐらい前の話なんでね、今どうなってるかちょっと知らなかったんですけど、そうでしたか。いやありがとうございます。さすがはがき職人たちすごいね、情報網がどこまで抑えてる、すごいな。はい、ということで、まあ、ちょっとお笑いの話が続きましたけれども、ここでお知らせです。来週のファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロは、特別ゲストをお迎えします。そのゲストとは、3時のヒロイン、福田麻貴さんです。あはーん、イエーイ。ありがとうございます。なんか今ね、ちょうど女性、まあ、女芸人の話に、の流れで、もうぴったりだったんですけれども、もう初めて、福田麻貴ちゃんに会った時にね、もう初対面とは思えないぐらいバイブスがあったんですよ。もうメイクルームだったかな、あ、はじめましたよろしくお願いしますから、まあ、ちょっと距離離れてメイクルームにおったんですけど、もう喋りが止まらん止まらんで、その1時間ちょいぐらいでめちゃくちゃ仲良くなって、でもう二人でご飯行ったりとかもさせてもらうぐらい、あんまり私芸能界特にバラエティではね、友達ができにくいというか、まあ、短いんですよね、バラエティって。会う時間がね、もう収録入って、お疲れ様でした、で、いわゆる普通の話する時間っていうのはないから、演劇とかやったらね、稽古とかがあったりとか、待ち時間が多いから話ね、深める時間あるんですけど、その中でもマキちゃんはほんまにすごい早い段階で仲良くなれたんで、なんかすごくシンパシーような感じていたんですけれども、もう同じ大阪出身で、もうほぼ同世代です。1個上やったかな、ちょっと忘れたんですけど、1個上か、マキちゃん1個上で、でまあ元アイドルっていうね、まあ福田さんはあのつぼみっていう吉本のアイドルグループにいらっしゃって、でまあ元アイドルっていう共通点もあるし、なんかね、まあ、他人とは思えないというか、すごくね親近感をずっと持ってたんですけれども、まあだからちょっとマキちゃんといつかゆっくり喋りたいねと言って、この間 SDGs の特別番組でゲストで来ていただいたんですけど、まあその時もまあすごい短い時間だったんで、今回はね1時間半みっちりねお話できたらいいなと思います。ちょっと久しぶりに、この間トークインズでは会いましたけれども、ちょっとね楽しみにしております。いろいろマキちゃんに聞きたいこともあるし、みんなさんも聞きたいことあると思いますんでね、マキちゃんへの質問を募集したいなと思います。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com、件名にそれぞれ質問と書いて送ってください。まあちょっとコテコテの女子会になるんちゃうかなと思うんですけれども、マキちゃんもね結構ね誤解されるタイプの人だと思うんですよ。特にこうフィルター、ブラウン管を通すと結構ね誤解というか、まあ勘違いというか、まあイメージがねいろいろ、まあ人によって違うかなと思うんですけど、マキちゃんすごく繊細でね、めちゃくちゃおもろいし、でね可愛いんですよ。そういうところがちょっとね、ここでもなんか出せたらいいななんて思っております。3時のヒロイン福田麻貴さんをお迎えしてお送りする、来週9月6日月曜日深夜3時からのファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお楽しみに。さらにまだまだお知らせがございますよ。今日は先週の火曜日まで、まあ、初の番組イベント、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロの土手の週2021、例の日本青年館のチケット先行予約を受け付けておりました。皆さんをもう、本当にたくさんのお申し込みがあったそうです。いやー、ゲストのおかげでございますけれども、ありがとうございます。まあ、チケットが当選でもうお知らせ来てると思いますし、お振り込みも済まれているかななんて思います。チケットが当選された皆様とはね、もう会場でお会いできることをもう本当に心から、まあ、楽しみに待ってます。マジで会いたいです。本当に嬉しいです。 そんな皆さんにちょっとでもなんかさらに楽しんでもらえたらなと思って私たちずっと準備しておりました番組イベントに関する重大発表を行いたいと思います。ついにイベントグッズが出来上がりました。ありがとうございます。いやー長かったです。覚えてますか？だいぶ前にグッズどんなんがいいみたいなのたくさんメールで送っていただきましたね。あ、これええやんとか、わ、こんなやりたいなーっていろいろ話しました。そのまま無視してると思ってました。違うんですよ。それをね、いろいろ集計して、あ、こんなんがええんちゃうかって、もう本当にもみにもんで、毎回この放送のね、だいぶ前に入りましてね、生放送の前に何回も会議を重ねてきたわけでございます。すでにイベントホームページでは、全ラインナップが公開されております。じゃじゃん！ OK！ もう見れてる？見れてますよ。公式のね、しかも、え？何？もう？買える？なんと！まあ、このご時世なんでね、ちょっとま、いろいろ、まあ、早く欲しい人とかね、会場に来れない人もいるだろうからと思って、もう今回は、もう早々にグッズを買えるようにしました。イベントホームページからローソン HMV の特設サイトにアクセスしていただきましたら、もう今すぐ、たった今からご購入がいただきます。そしてですね、まあ、今回皆さんね、サイト見ながら聞いていただけたらなと思うんですけれども、今回のグッズは私、ファーストサマーウイカが自らプロデュースさせていただきました。もちろんスタッフの皆さんのお力を借りて、いろんなアイデアを集合させてですけれども、いろいろ私がやや口出しをしました。というところで、激アツなラインナップを早速ご紹介していきたいと思います。まずは、これはもう一番の目玉でございます。ロゴの T シャツ。まず、T シャツをね、二種類作りました。二種類です。今回は、ドテロゴ T シャツと、レディオガール T シャツの二種類をご用意いたしました。まず、ドテロゴ T シャツはもう皆さんご存知ですね。以前発売しました、ジャージ、ドテジャージ、ドテジャありましたね。ドテジャのデザインを T シャツに落とし込みました。手を抜いたわけではございません。やはりジャージを着るときに中に一枚、着たいだろうなと思ったんですよね。その時にね、やはりセットアップが一番かっこいいというところで、まあ基本黒い T シャツが一番着るやろ、なんやかんや言うて一番楽やん。女の子も下着響かへんしさ、汚れも気にならへんしさ、首のところさ黄ばんでくるやろ。それが気にならないのがやっぱ黒 T なんですよ。これはね、黒 T シャツをねベースにですね、胸元、左の胸元にワンポイントのドテロゴがねガツンと入っておりまして、もちろん忘れていませんよ、後ろの襟元にもネバーカムアゲイン入っております。今回も使わせていただいております。このまあドテジャージのまあ T シャツ版という感じでね、いわゆるセットアップで着ていただける、まあまだズボンはないんですけどごめんなさい、上半身のセットという形でね着ていただけます。お値段は税込み3000円、なんとお買い得、買いやすいね3000円は。まあ、これはね特にメンズの方はねおすすめですよ。さらっと着ていただきたいと思います。年中着れますよ、中に長袖なんか仕込んじゃったらね。これは一番おすすめなんですけれども、私が今回気合い入れたのはレディオガール T シャツの方でございます。こちら、じゃじゃん。音声で聞いてる人はぜひサイトを見ながらね、聞いてくださいね。ミキチャの人は映像今見れてますね。はい、商品私、現物持っておりますんで、ミキチャでもご覧ください。レディオガール T シャツは今回新たにイラストを書き下ろしていただきました。これ見てかっこいいかな某ブランド風の、はい。言いませんけれども、某ブランド風のレディオガール T シャツでございます。白 T をベースにですね、書き下ろしイラスト、私のセクシーな水着姿がドドーンと書いておりまして、後ろにはドテのシューというロゴが入っておりましてね、ちゃんとファーストサマーウイカのオーナーと日本というのも一見わからないようにアルファベットで入れております。カタカナやとなんかあからさまで着づらいかなと思ったんでアルファベットにしております。ここはこちらはね、これめっちゃいいねこれ普通にこれでもっといっぱいグッズ作ればよかったと思うぐらいめちゃめちゃ素敵な、しかも顔も似てるし、いい T シャツがね、あ、そうや、私着てんねやった、忘れてた、ちょっと脱ぐわ、ちょっと待って、着てんね今、着とったんや、忘れるわ、脱ぐな、上の服な。はい、こちらはですね、なんとお値段が税込み3300円、 3300円です。安いと思います。はい。T シャツのサイズはですね、SML、XL の4サイズ展開です。こちら、ドテロゴ T シャツ、レディオガール T シャツ、どちらも SML、XL の4サイズ展開です。で、私が今着ているのがですね、こちら L サイズだったと思います。はい。まあ、女の子でも L サイズ可愛いと思いますけれども。まあ、ちょっとぽっちゃり系のおじさまはまあ、問題なく XL 多分頼まれたらいいんじゃないかな、なんて思いますけれども。S サイズもね、ちょうど良かったですよ。これ持ってんの S サイズかな、私が手に持ってんのな。うんうん。そうですね。S サイズも、S サイズ宮森さんって S サイズ ?M? 普段着てんの、それ。XL か。で、だからゆったり着たい人は XL がいいね。でも男性でも S でも着れるサイズです。ちゃんと。メンズサイズやね、これね。いわゆるね。いわゆるメンズサイズの S ですね。はい。ということでね、T シャツはかなりおすすめでございます。ちょっとね、サイズ感とかはね、またサイトの方を見ていただけたらと思います。まだまだありますよ。ちょっとバーっと言いますけれどもね、続きましてですね、土手の週2021フェイスタオル、イベントグッズの定番フェイスタオルも作りました。イベントのロゴがね、ドドーンとでっかくあしらわれている。ごめんなさい、これはちょっと現物が今ないんですけれども、土手の週のかっこいいロゴがですね、ババーンと、書かれております。こちらフェイスタイルが、フェイスタオルが、お値段税込み1800円ということですね。まあタオルは何本あってもいいですからね。とりあえず買っとこうっていうのでおすすめです。続いてこちら。これもちょっと気合い入れました、私。コインケースでございます。こちら、2色展開でやらせていただいてます。濃いドドメ色と薄いピンクで名付けて、多めコインケースです。多めコインケースです。多めコインケースです。こちらはですね、まあ、たっぷりコインが入るよということで、多めのコインケースという形で、まあ、色はディープパープルファッションピンクという言い方をしておりますけれども、まあ、薄ピンクのドドメ色でございます。こちらはどちらのロゴがバスーンとね、印刷されていまして、後ろがパック。ゆっくりクパーと開けていただくとコインがもうたっぷり入るようになっておりますのでね。はい、まあ、このイベントにぴったりなアイテムかなと思います。そして、まあ、手のひらでね、手のひらサイズなんでね、普段ね、身につけていただけると思います。こちらお値段は税込み1000円です。お買い得。二色とも買っていただきたいなと思いますけれども、まあ、自分の年齢に合わせてね、買っていただくのも、よし、お好きな好みの方でも、もちろん大丈夫です。こちらがですね、なんと、多めコインケースは数量限定商品となっておりますので、数に限りがございます。ということで皆さん、なるはやでのお買い求めをお勧めしますよ、多めコインケースは。はい。タイトル？何ですか？タイトルの配置、あ、なるほどね。今回この多めコインケースに関してはね、まあ、表の部分が土手のロゴなんですけれども、裏のね、まあちょっとイベントタイトルを入れているところがあるんですよ。ここのね、入れ方もこだわりました。今、ラジオでは表現できないんですけれども、まあ、多めコインケースらしい配置の仕方になっておりますので、こちらもサイトでぜひご確認いただいて、ぜひお買い求めください。数量限定ですよ、こちらは。もう、売り切れ次第終了になりますんでね。皆さんお早めに。まだまだあります。もうちょっと我慢して。次に紹介するのはですね、604号室のホテルキーホルダー。ホテキーいいんじゃないですかってメールでもくれてましたよね。もう素晴らしいと思いまして採用させていただきました。架空のラブホテル、有楽町の土手という、まあ、ホテルを作りましてですね、キーホルダーにしました。で、私の誕生日を部屋番号にあしらっております。まあ、色は落ち着きのある紫でね、まあ、これはもう、まあ、キーホルダーとして使っていただいてもよし、まあ、なんか、ストラップ代わりに使っていただいてもよし、あんまり大きいと邪魔かなと思いましたんで、こちらも手のひら、私のちょうど手のサイズぐらいですかね。はい。で、土手の、有楽町の土手というね、こちらもデザインね、こだわりました。はい、ぜひ、土手のマークも入っております。こちらのホテキーはですね、お値段税込み1300円ということですね。このホテキーとコインケースね、セットで買っていただいてね、この普段の鍵とかにつけていただいたらとてもいいんじゃないかなと思います。はい、そして最後です。最後にご紹介するのが、テレテレテテン、ドテンレスタンブラー。まあ、いわゆるステンレスのタンブラー。 ビール飲むときとかね、お茶飲むときとかに皆さん使ってらっしゃると思います、おうち時間でも。そんな、まあ、私、このステンレスのね、グラスが大好きで、もう、まあ、冷たいもんでもあったかいもんでもね、保温できますんでね、これはすごく活用しているので、どうしても作りたかったんですよ。で、土手レスタンブラーと名付けまして、まあ、土手のマークがドーンと入っていて、後ろにもイベントタイトルが入っております。まあ、保冷、保温機能があるんで、もうかなり、だからどれもタオル T シャツうーんって響かなかった人、これは使うでしょ。特に今ねこの時期ね、お家でこれから寒くなってね、まああったかい飲み物も飲むだろうし、冷たいのもまだ飲むだろうし、ということでこちらつってドテンレスタンブラーおすすめでございます。お値段は税込み3000円で、こちらも注意してください。ドテンレスタンブラー数量限定商品です。多分これが一番先になくなるのではと私は踏んでおります。なぜなら私これいっぱい欲しいからです。はい、数量限定ということは売り切れ次第もう終了してしまうということです。で、それ以外に関しては完全受注になっていますので、まあ安心してご注文いただいたらいいと思うんですけれども、先ほど言いました青梅コインケースとタンブラーに関しては数量限定、もうあるだけしか売れません。もうね、考えてみたらわかると思うんですけど、いっぱい追加が作れるような立場ではございません。多分無理。まあ、よっぽど、もうよっぽど、いや、無理かもしれないね。数量限定です、今回は。すいません。はい。気をつけてくださいね。この2種類だけが数量限定です。もう今から買えますんでね。とりあえず今ポチっとくのが安心だと思います。はい。では、改めて詳細も申し上げますよ。グッズの事前販売は、もう今から始まっています。今日8月30日の深夜3時から、来週の9月8日水曜日の夜23時59分までです。だからちょうど1週間ちょいぐらいですね。この期間に申し込みをしてもらわないと事前販売できません。で、こちらローソン HMV での受付です。たった今から来週の9月8日の水曜の23時59分までです。締め切りが結構1週間しかありませんので、まあ、後にしようかなと思ってると締め切り終わっちゃいますんでね、気をつけてください。販売サイトの URL などは番組ツイッターやイベントのホームページに掲載しています。もうツイートもしてくれてるかな、公式の方から。はい、公式サイトの方にね、飛べるような URL をツイッターの方に今書いてありますんで、そちらからアクセスください。今回のイベントグッズの販売に関して注意点があります。新型コロナウイルス感染予防対策として会場でのグッズ販売お渡しは予定しておりません。会場でのグッズ販売お渡しは予定しておりません。通信販売のみのお取り扱いとなります。なので ぜひね、今回の事前販売をご利用ください。買い逃すと次買えるタイミングがあるかどうかわからないという状況でございます。今回の受付期間中に購入していただくとですね、イベント開催前に商品がお届けになります。なので、イベントに持っていけるし、っていうことですよね。いや、イベントに T シャツ着てきてほしいなと思っておりますんで、ぜひね、受付期間中に購入していただいて、イベント開催前にお届けできるような状況を、はい、作っております。数量限定商品はですね、受付上限数に達し次第、販売を終了いたします。ご了承ください。その他の商品は完全受注生産となります。数量限定の商品はコインケースとタンブラーです。受注商品は T シャツ、タオル、キーホルダーですのでね、こちらね、数量限定はお早めにお申し込みください。今回のイベントグッズ、本当にもうかなり力を入れて作った自信作ばかりで、私いらないグッズは作りたくないということで、本当に私がいいなと思うものしか作りませんでした。なのでぜひお買い逃しないようによろしくお願いいたします。またですね、ここからはチケットのお話です。今回先行予約をしておりましたチケットね、もう締め切ったんですけれども、イベントチケットの番組先行に、もしね、申し込みを忘れてしまったというリスナーの方がいらっしゃったかもしれないと思いましたので、追加のチケット先行予約を実施します。詳しくは公演ホームページに情報を掲載していますので、そちらをご確認の上お申し込みください。今回だから落選した方もいらっしゃると思うんですよね。その方も再挑戦できるということでいいんでしょうか。 はい。今回ちょっと、あ、落ちちゃったって言って、ちょっと、わ、どうしようって思ってらっしゃる方、はい、朗報でございます。追加のチケット先行予約を実施します。ピアの先行ですね、受付期間がですね、9月の2日から9月の6日、9月の2日から9月の6日、お時間は9月の2日、12時から9月の6日、23時59分まで、ここでもう一度追加先行予約がありますので、ぜひ皆さんね、忘れてたっていう方、落ちちゃったっていう方は、ここでもう一回チャレンジしてみてください。なお、イベント開催にあたっては、政府や東京都のガイドラインに基づき、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を十分に行った上実施いたします。はい、ということで、怒涛のグッズ紹介させていただきましたが、いや、この T シャツはマジで自信作。これ、もうないよ。もうないよとか、いや、やりたいけどね、この、これはいいと思うんですよね、とっても。ぜひ皆さんにね、買っていただきたいですけどもね。なんかおうち時間が、ちょっとだからね、今配信もできるようにちょっと頑張っております。いろいろ、模索しております。やっぱおうち時間ね、長いっていうのもあるし、いろいろあると思うんで、配信できたらいいななんて頑張っておりますのでね、まだ会場行けるかどうかわからへんなとか、悩んでるっていう人も、とりあえずグッズだけね、ちょっと抑えて、まあ数量限定もありますんで、抑えといてもらいたいなと思うんですけど、私も週末ちょっとね、時間があったんで、ゆっくり家でいろいろなんか見ようかなと思って、まあテレビとかも含め見てたんですけど、一個見て面白かったんがね、アマゾンプライムでね、ダウンタウンの松本さん、松本ひとつさんと、まっちゃんとね、庵野さん、エヴァンゲリオンの庵野監督が二人でね、対談してる番組があったんですよ。品川庄司さんの品川さんが監督で、その二人の対談を、前編後編あるんかな?その対談をね、見てたんですけど、これがめっちゃ面白かったです。まあ私が松本さん好きっていうのもあるけど、まあだからエヴァンゲリオンこの間見てね、庵野さんのプロフェッショナルも見てたから、なんかすごい二人が対談するなと思って、あんまなんか共通点、年は多分そんな離れてないと思いますけど、まあ天才という以外の共通点あんまり感じひんなと思ってたんですけど、なんか松本さんエヴァンゲリオン全部劇場で見てるとか、結構ね、二人その映画撮るし、なんかヒーローものがお好きなんかな。まあ庵野さんはね、そのウルトラマンとかすごい好きっていうのは言ってはったけど、松本さんも結構そういうヒーローものが好きみたいで、なんかだからエキセントリック少年とかやったんかなとか思いながら、で結構二人のトーク、まあ、前後編あるんで、まあ、ぜひ見ていただきたいんですけど、その中で面白かったのが、なんかね、ヒーローがやられてる姿、ヒーローがこの負けてる姿が、になんかエロスを感じるみたいなことを言ってて、あ、それ私もすごい昔思ったことがあってね、なんか今、なんかヒーローがボコボコにやられてるのが美しいとか、なんかこう、興奮するエロスを感じるって言ってて、二人ともそれを、もう僕もそう思いますみたいな感じでうなずき合ってたんだけど、昔、セーラームRかな?セーラームRだと思うんですけど、セーラー戦士がなんか多分結構、一人ずつね、やられていくんですよ。最初5人なんですけど、セーラー戦士。5人で、で、ここは私がみたいな感じでさ、出てきたら、まあ大体フラグ立ってやられるやんか。それがもう4回ぐらい続くねんけど、だから、ウサギってセーラームーンね。ウサギは先に行きなさいみたいな感じで、私、ここは私に任せてっていうのがあって、で、一人一人、なんか、もう、なんか、なんてやろ。木とか氷とかになんかもうデローンってなって、もうセーラー戦士のその服とかもボロボロなって、すごいエッチな形でうさぎいいごめんね今までみたいな、なんかちょっと内容ちゃんと覚えてないけど、すっごいエッチな格好でどんどんやられていくのね。まあそれはもう狙ってると思うねんけど、でも当時それですっごい、わーなんか、わー、ドキドキするって言って、それもう未だにすごい覚えてるのね。ちょうどその回ね、多分三石琴乃さんが多分なんか体調不良かなんかで、セーラームーンの声がね違う、ちびうさの声をやってる人がセーラームーンの声をやってる回だったと思うんですけど、なんかそのヒーローがやられている姿にエロスを感じるとか、なんかすごい、なんか今まで思ってたけど言葉にしたことないことを二人が言葉にしてて、あとなんか偽ヒーローが出てくる、ヒーローものとかでもなんか偽物登場する回とかってあるじゃないですか。まあヒーローものに限らずアニメでもなんか物語で、その回がめっちゃ好きやみたいな話をしてて、それもうわ、わかるわって。 なんか言語化したことないことを二人がすごい話してるのを見て、今回すごい興奮して、でそもそもなんでそんなこの対談に興奮してるんやろうと思ったら、私その別シリーズのヒーローみたいな、いわゆる別の世界線のヒーローが一堂に会するみたいなのに、私はすごく興奮を覚えるんですよ。だからまあ松本さんお笑い界の天才で、アンヌさんはアニメ界のもう天才、その天才が交わらないと思っていたのに交わるっていうのが、多分すごい興奮してその対談もね積極的に見たんだと思うんですけど、でこの間週末、ん昨日一昨日ラフ&ミュージックって言ってフジテレビで2日間連続で音楽と笑いの融合みたいな特番やってたんですけど、それも見てて、松本さんがね生放送中にうっちゃんなんちゃんの内村さんに電話して、明日の生放送中来られへんみたいな、でどうなるんかなっていうところで、次の日本当にもう放送終了1時間ぐらい前にもうしサプライズで登場して、もう奇跡のね対面みたいな、いいとも以来のみたいなやってて、やっぱその時うわーやっぱこの二人揃うとすごーみたいな、もう多分日本中がそうやったと思うんですけど、なんかあこのこれも別次元のヒーローを合わさる感じやんって、やっぱ興奮するよなって。アニメとかでもたまにあるじゃないですか、なんか劇場版じゃないか、なんかルパンとコナンが全然作が違うのに同じ一枚の中、一本の中で、まあ、コラボするみたいな、たまにあるでしょアニメやとコラボ、それがめちゃくちゃ興奮した記憶があって、今回の松本さんと内村さんのもなんか、うわなんかヒーローが違う物語のヒーローが合わせるとめっちゃ興奮するなっていうのを感じたんですよね。なんかそういうフェチ、うん、なんかヒーローがやられてる姿に興奮するとかあると思うんですけど、私はなんかそういうコラボ、興奮するなーっていうのを、まあ、今回見て思いましたね。か夢で会えたらでね、昔やってらっしゃったじゃないですか。だからでも夢で会えたら多分私がもう生まれたぐらいで多分終わっちゃってたんで、リアルタイムで見たことがなかったんですけど、だからバンドとかもやってたんですよね、彼ら番組の中で。そこに、なんか、ダウンタウンの二人と、うっちゃなんちゃの二人が、だから4人でバンドそれぞれ楽器担当して、で、そこに、ユニコーンとか、スカンチとか、それこそ、平沢進むも、この間ね、お話しした、戸川純とかと一緒に、ごめんなさい、全部呼び捨てしてますけど、ごめんなさい、憧れが過ぎて、とか一緒に、その、なんだっけな、なんとかスタジオ、なんやったかな、ちょっと忘れたんだけど、そこで、ダウンタウンちゃんなんちゃと一緒にバンド演奏とかしたりとかね、してたりするんですよ。なんか自分の好きなものが全部そこでこう、昔は集ってたんやなと思うと、はぁ、今もう一回でいいから、みたいなと思ったりしましたね。私がね、なんか芸能界、テレビ出れてからは、あんまなんかそういう、わって集まるようなやつとか見れてないから、あと、ラフ&ミュージックで思ったけど、中島 P が、ちょっと、スタッフに話振られた時に、中島 P がズズズって出てくる感じめっちゃ好きやねんな、あれ。裏方の人がなんか、出てきて、あ、できませんとか、お、行きます行きますみたいな感じで言うのも、てか中島 P がすごい好き。あの、めちゃイケの時から、あの、ぐいぐい来て、なんか、行けますとかって言ってる姿とかもなんか、なんか、ああ、いい時代のバラエティを、なんかラフ&ミュージック見せてもらってすごい嬉しかったなと思いましたね。なんか夢で会えたら、ね、ちょっとやりたいな、みたいな。4人でまたなんかやりたいなって松本さん言ってはったから、ちょっとそれがあることを祈りながら、ちょっとこの曲をかけたいと思います。ユニコーンで働く男。この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。さっきミクションに書いてあったけど、アベンジャーズもそうやな。いろんなヒーローが一堂に集結するよな。だからすっげねんな、私。ようわかったわ。ラジオネーム、慢性鼻炎に天鼻薬さん。イベントグッズでタンブラーを提案したものです。まさか自分の提案が採用され、グッズ化されるとは思いませんでした。シンプルなデザインでめちゃくちゃかっこいいです。イベントのチケットも当選し、実際に日本青年館に足を運びます。当日、ウイカさんのお目にかかるのを楽しみにしています。 そうやん。タンブラーも提案していただいたんですよ。ありがとうございます。そう。で、グッズってね、大体ね、デザインがあーって思うときあるやろ。だからそうならんように、もう、あくまでシンプルにしました。いや、嬉しいよね。私も嬉しい。提案してもらえたものをちゃんと形にできたの、すごい嬉しいです。ありがとう。ラジオネームスライミーさん。私が興奮するヒーローものの展開は、主人公のアイテムが壊れたり体調を崩したりして変身できないという展開です。おなじみの変身シーンがうまくいかない感じがとてつもなくレアな光景で、景色で興奮します。あるよね。なんか変身できなくなったとかさ、魔法が使えなくなったとかさ、絶対来るよね。あれなんか、あら、わかるわ。正直私はちょっとハラハラする展開はあんまり苦手なんですけれども、わー、わかるな。でも変身できへんとかあるような、絶対来んねんな、あれ。ラジオネームプーヤンさん。私が興奮するのは敵が出てこずストーリーも進まない主人公たちの休日みたいな回です。ちょっとヒーローものではありませんが、スラムダンクで桜木が買い物に行く話が大好きです。わかるー、わかるわかるわかるわかる。そういうなんかオフっぽい日のやつね。わかるわかる。うわー、いいよねー。あるよな、そういう。全然今例え出てこーへんけど、なんかドラゴンボールにもあった気がするな、そういうなんかオフっぽい。なんかみんなでさ、サイヤ人のままでピクニックしてる回があんねやんか、その力を安定させるために。その回とかすごい好きやったな。いいよね。じゃ次メール行きましょうか。ラジオネーム間違った、馬の耳にでんぷんさん。僕も小学生の時、平成ライダーから昭和ライダー全員が集まる映画に脳汁ダラダラでした。なので、ウイカさんの気持ちがめちゃくちゃわかります。そっか。ライダー系とかも集結とかしたらやばいよな。プリキュアでもあったよね。歴代のやつが、ブワーって集まるやつ。あんなん全部見てたらもう興奮ものやんな。シリーズ系はやっぱ一回どっかで集まるんやろね。うん。ライダーか。ライダーとか、初代がさ、最新のやつ見たりとかしたらさ、もう、へぼさっていうか。だって今の仮面ライダー、ライダーって書いてんねやろ、顔に。今のかな、ちょっと前のやつかな。ライダーってカタカナで書いてやったね、目んとこに。書いてもうてるかなって思ったけど。ね。ラジオネーム、おとといの二日後さん。ヒーローの共演ですが、数年前、グレイのテルさん、タクロウさんと、ラルクのハイドさんが共演して、グレイの代表曲、誘惑と、ラルクの代表曲、ハニーの2曲を歌ったやつはめちゃくちゃ興奮しました。誘惑の時、歌詞を覚えきれてないハイドさんが途中で手の甲のメモを見ているところもエモかったです。これやばいね。私は熱心な、この世代の、ここの界隈のファンじゃないけれども、ファンじゃなくても興奮するよね、これは。マジかーっていう。いいねー。これ見たいなー。見たかったねー。すごいなー。やっぱいいよね。どの界隈にもあるよね。音楽しかり、役者しかり、芸人さんしかりなー。ちょっとこの興奮シリーズ、ちょっと一つメールテーマにしてもいいぐらいちょっと広がってますけれども。ありがとうございます。ちょっとね、メールテーマも読んでいきたいんで、後半はもうちょっとメール紹介したいと思います。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介しますね。ラジオネームすずりの涙さん。私が興奮するのは、本編では戦っている敵同士がなぜかエンディングでは仲良く踊っているシーンです。めちゃくちゃ笑えるしほっこりします。確かになんかエンドロールで踊らされてるやつだね。わかるわ。なんかそれ見るとさ、なんかなんていうの、カーテンコールっぽくてさ、なんか素で出てきたキャラクターというか役者が出てきたみたいな感じがして、あれいいよな。敵が仲間になるっていう展開も本来めちゃくちゃエモい展開やけど、まあ当たり前になってしまったっていう感じもありますよね。ラジオネームお疲れんコントルティーヤさん。別次元のヒーローが交わる瞬間に僕も興奮します。僕はルフィ、悟空、トリコの主人公3人が戦っている瞬間は今でも忘れられません。え、なんかそんなんあったんですか。ちょっと知らんねんけど、トリコって誰、何のやつ。ジャンプのキャラクター、ジャンプの何しかの主人公やな。このなんかジャンプとかは交わりやすいしな、そういうのあるよね。いやー、この話しだしたら止まらんな。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦さん。福田真希さんですが、スペシャルウィークね、スペシャルウィークじゃないのか、 スペシャルウィークか。スペシャルウィークですね。ゲストですね。福田真希さんですが、ウイカさんのマブダチ、粗品さんの天敵として、え、オールナイトニッポンリスナーには知られています。ウイカさん、福田真希、そしてソッシー、ドロドロ三角関係の予感がすごいです。あ、そうなん、私このくだりあんま知らないんですけど。あ、そうなんや。ちょ、聞いとくわ。ほんまに天敵なんやったらその話せえへんからどうなんでしょうね。私はそれぞれ二人とも大好きやから、なんかなんとも二人が仲悪いのは知らんし、関係ないし、別に。私がそれぞれと仲良かったらそれでいいし、と思いながらも、聞いてみますわ。ラジオネーム、暇さん。暇じゃないねん。アナザースカイ見ました。最後まで谷口くんの登場に胸を躍らせていましたが、結局彼は出てきませんでした。でもめちゃめちゃいい番組だったので、谷口くんは出なくてよかったと思いました。え、谷口くんちゃうねん。谷川くんやねんって。だから。なんでみんな間違えるん？鼻くその谷川くんやってたから。谷口くんはちゃうて。谷川くんな。で、漢字を上下で書くのが堀之内くんな。覚えて。覚えんでもいいけど。はい。じゃ、テーマメールですね。やだなスカイ。アナザースカイじゃなくて、もう行きたくないやだなスカイですね。ラジオネーム、欲しいのは欲しいもさん。欲しいものは欲しいもさん。僕のやだなスカイは、実家の近くの駅です。ヤンキーの溜まり場で毎回学校から帰るたびヤンキーカップルがキスしたりイチャイチャしていて、当時の僕は興奮しつつも嫌だなと思っていました。ここが僕の嫌だなスカイ。でもさ、見たくなって見てたんやろ。行きたくないなと思いながら見てもてたっていうのあるよな。いやー、ここだからな、見たい、見たくないものほど興奮したりするよね。そういうとこもあるよね。ラジオネーム、インフマンサーさん。僕のやだなスカイは、家の近所にあるスーパーです。僕が5歳だった頃、めちゃくちゃ狭いはずのスーパーで迷子になってしまい、号泣したトラウマが忘れられません。幼い頃の悪い記憶ってなぜか覚え続けている気がします。そうやな。あるよね。怖い記憶とかね。私、これ、アナザースカイで喋って、多分カットされてたと思うんですけど、カットされてたんかな。私幼稚園の時に迷子になって、その京橋の駅前に大きいダイエーっていうスーパーがあったんですけど、今もうなくなっちゃったんですけど、ダイエーで迷子になった時にお母さんがめっちゃ探してるけど全然見つからんくて、で迷子センターみたいなとこにもおらんくて、どないしようと思ってお母さんがわー探してて、一旦自転車置き場に行ったんですって。ほんならお母さんの自転車の横でじーっと私待ってたんですって。で、あ、ういか、なんでここにおんのって言ったら、多分その時3、4歳かな。だから私覚えてないけど、これはおかんが言ってた、後から言ってたことですけど、だからそのうちおかんどうせ自転車で帰るからここで待ってたら来るやろと思ってじーっと待ってたんですって。めちゃくちゃ頭良くない頭いいエピソードすぎて多分カットされてると思いますけど、だからなんかそういう利発なところをいっぱいアピールしたんですけど使われてなかったみたいですねだから自分でラジオで言いました迷子になった時はうろうろせんと、車とか自転車とか来たもののところにおったらいつか会えるよっていうね、ことを教えてあげてください。ラジオネーム、お疲れんこんトルティーヤ。僕は中学生の時に地元の先輩からボコボコにされて、好きだった子の前でゲロを吐いた公園に行きたくないなーってなります。犬の散歩をしているとワンコはいつもその公園の横を通りたがるので、毎回思い出してしまいますなんか悲しいけどなんか中学の時にそんなエピソードあるんや。ボコボコにされてゲロ吐くみたいな、好きな子の前で。そんな少年漫画みたいなことあるんや。私もあったな、昔彼氏に振られて大泣きして、そこでコンタクトレンズが2つとも2枚とも取れてもうて、もう何にも見えへん状態で自転車で45分ぐらいかかる道のりを行った、帰ったことがあんねんけど、そのコンタクトが2枚とも取れた公園は未だに場所覚えてるな。嫌やな、嫌だな、スカイやな、それは。ラジオネーム、おとといの二日後さん。成人式の二次会で行った居酒屋で、当時のクラスの一軍だった野球のクラブチームに通っている、直也くんに、おいお前全然飲んでねえじゃんと、ゴミおもんない絡まれ方をしたのでもうあの店には行きたくないですあの店の前を通ると、中学時代も5年経った成人式でも一軍のトップの俺面白いだろという激だる絡みをされたことを思い出しますゴミおもんない絡まれ方 別にお前全然飲んでねえじゃんわ。そんなゴミ思んないこともなくない？その、普通に言ったんじゃん。普通に。劣等感を背負いすぎちゃうん。その一軍に対して。もう一つ行こうか。ラジオネーム、お風呂の椅子はイルハさん。私はいつからイラン派になったんやろ。お風呂の椅子。うわ、いいラジオネームやな、あなた。すごいね。私のヤダナースカイはミャンマーです。アナザースカイやん、ちゃんと。昔ミャンマーに仕事で行った時、現地の人は絶対に通らない山道を知らずに通り、山道ね、山道を知らずに通り、山賊に襲われました。首に刃物を突きつけられて、荷物や着ていた服まで全て取られたことは今でもトラウマです。え、普通に怖い話やん。わあ、やだな、スカイってこういうコーナーやな、多分ほんまは。ミャンマー、昔って、でもこの人そんな年じゃないよ、まだ私より年下よ。へえ、じゃあ最近、比較的最近のことやんね、多分ね、10年ぐらいの間の話やろ。怖いね、やっぱ山賊っておるんやね。まあ命取られへんかっただけマシって思うかな、これやったら。着ていた服まで。あ、そう。やだな、スカイっすね。やっぱ海外はまだまだ怖いことありますね。はい、まだまだお待ちしております。では、このコーナーに参りましょう。盗聴ファウストサマーウイカ。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っていそうな私、ファーストサマーウイカのエロい発言を盗み聞きしたつもりで送っていただくコーナーです。では紹介していきたいと思います。ラジオネーム、モイチンさん。ウイカさんが言っていました。
ここが私のアナザースカイ。デイのプールです。
言うか。これゆえのデビュー作を例のプールで撮った女優さんだけですよ。そんな。思い出、例のプールでデビュー作もあんまないと思うねんな。そんな定番みたいなところで多分撮れへんと思うねんな。いやー、でも例のプール結局行けてないですね。行きたいですね。だから次私アナザースカイ来たら、じゃあそうしますわ。あ、だからアナザーにするためにこの番組で一回行っとかなダメなんですね。で、アナザースカイがまた来た時に例のプールですって言って、ここはなんかラジオをきっかけにとかって言って喋りたいからね、言ってきたいですね。次行きましょう。ラジオネーム、ドリンクバーメモリーさん。家でアリクイを飼っているという友達にウイカさんが言っていました。
珍しい。個室ビデオなのに女性用のコースも用意されてる金太郎大宮本店くらい珍しいな。
そうなん、知らんねんて。女性用コースあんの、行こうかな、金太郎大宮本店ね。大宮が本店なんっていうこと？え、金太郎ってあの一番よう見るやつやろ？珍しい。アリクイを飼ってる友達ぐらい珍しいな。うん。あ、そう、女性コースあんねや。女性コースって何があんの逆に。気になる。ちょっと今度、祖父江さんとその話しときますね。ラジオネーム、スッカスカスカイハイさん。橋の上で夕日を見て、黄昏ながらウイカさんが言っていました。
童貞って失われたらどこに行くんやろな。
どこにも行かないんですよ、失われるから。何言ってんねん。なんかぽいこと言わすな、ぽいこと。ラジオネーム、布団から唐揚げさん。佐久間ウイユキさんがジングルを撮っていました。
佐久間ウイユキです。最近面白かったエンタメは SOD の全方位バイノーラルインゴ攻め VR です。佐久間ウイユキのオールナイトニッポンゼロ。
言うか、これも。いや、言うな、下手したら言うな、裏佐久間で言うな。佐久間さんのさ、アカウントさ、すごいいろんなコンテンツさ、紹介してあるやん。こりゃ面白かったですみたいな。裏佐久間信行のカウント作ってもらってさ、AV のレビューばっかしてるやつやってほしいな。AV とかなんか、やばいエロ本とか、そういう、承認制でいいから。やってほしいな。絶対知ってると思うね。こんだけコンテンツ見る人が、そのエロ一切見ないなんてありえないからさ。あんなゴッドザみたいなエッチー番組作ってる人が絶対見てるから、その人のおすすめする AV は見たくなるでしょ？ぜひお願いします、佐久間さん。ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦さん。 ウイガワコナンが事件の手がかりになりそうなものを見つけました。
あれれ、この女優さん、こっちのパッケージでは29歳って書いてあるのに、最近出した DVD のパッケージには23歳って書いてあるよ。
悪いね、ウイガワコナンは。名前もね、変わってるしね。素人って言いながら、あれれ、この女優さん、この間新作で見たぞっていうのもあるよね。はい、今週は以上でございます。あなたが盗み聞きしたファーストサマーウイカのエロい発言を送ってください。なんか投票のコーナー、先週ね、お話コーナーっていうか、この登場のコーナーで面白かったやつを投票してくださいっていうのもね、まだやってますか？もし思い出したら投票と懸命に書いていただいてですね、この登場が面白かったっていうのね、ぜひ送ってください。ではここで一曲いきましょうか。真心ブラザーズで、この時期にぴったりですね、エンドレスサマーヌード。お送りしたのは真心ブラザーズでエンドレスサマーヌードです。今日はね、カーリングストーンズメンバーの感じでシリーズでお送りしました。はい。じゃあメール紹介しますよ。懐かしいですね。冒頭のやつ触れへんかったけど、エンドレスエイトをね、しれっとやろうとしてやめたっていうところからの、はい、エンドレス様のでございました。ラジオネーム奥心さん。僕が一番興奮したのは笑っていいともの最終回です。はあ、そうやな。ダウンタウンさん、トンネルズさん、うっちゃんなんちゃんが同じ画面に映っていたのを思い出すと今でも興奮してしまいます。そこに爆笑問題さんもね、いたね。いや、ここはすごかったね、本当に。タモさん、さんまさんもいたしとか。いや、オールスターよね、本当に。テレビのオールスターが集まった時、あれも完全にアベンジャーズやったな、ほんま。あれはこう、あれ、宮森さん、おったんすよね、現場に。
スタジオにいました。
スタジオにおった。はい、えぐー羨ましいその、だって、もしあれにチケットがあったら、多分、プレミアチケットよ、本当に。どうでした？その時。
いや、でもなんか、生で見てるんですけど、うん、もうなんかテレビの画面越しに見てる感覚になって、なんか妙に冷静だったんですけど、それが終わって CM に入った時に、うん、脇汗びしょびしょでした。興奮してたんでしょうね。
やっぱそうか、うん、現実見ないよね、うん、あんな人たち目の前にしたら。だからその松本さんと太田さんもこの間ラフ&ミュージックで対面してたけど、やっぱそれも私ね、それぞれお二人お会いしたことあるけど、やっぱそこが合わさってるの見ると、やっぱゾクゾクしたもんね。どうなるかな。太田さん怪我だけは先頭でって思いながら見てましたけど。いやー、すごいよね。やっぱ格が違うね、あのクラスの人になるとね。あー、いいですね。いやー、ちょっとなんかこのシリーズ延々と喋れてしまうな。ちょっとテーマメールもあったり読みたいけれども、まぁ、ちょっと一旦 CM 行きますか。じゃあ一旦 CM 行きましょう。いやー、どこが、まだまだあるよね、多分。この人たちが集まったの興奮するみたいな。うわー、いいとも、時を戻せるなら、いいともの観覧に行きたかったな。
日本放送、ポッドキャストステーション。
性格の悪い遊び。リスナーの皆さんが密かに楽しんでいる性格の悪い遊びを教えていただきます。早速紹介していきましょう。ラジオネーム、飲み物大体期限切れさん。チャットアプリでエロアカみたいな画像を設定し、エロトークができると思って話しかけてきた男性の期待を裏切り、とにかくボケ続けています。悪いなぁ。悪いよ。下心を踏みにじるのが一番悪い遊び方なんだよなぁ。でもわかるよ。飲み物大体期限切れは、しかも女の子だね。すごく悪いね。全部逆手にとってボケ続けるんでしょ。寝かまとはまた違う悪さだよね。いいですね。続いていきましょう。ラジオネーム、おしゃけは二十歳になってからさん。SNS の裏垢での友達の尖り発言は、将来の飲み会のために必ずスクショして保存します。いいですね。ちょっとね、生きってるやつは絶対にスクショするよね。あと、 かなり病みまくってるインスタの長文、黒背景、白文字、内情とろ系のストーリーもスクショするよね。すぐに消えるんだろうなと察するからスクショしちゃうね。いいですね。皆さん性格が終わるございますな。まだまだお待ちしております。今週は以上です。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、お別れのお時間ですね。そろそろこの番組はですね、ラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができますので、シェア機能でぜひお友達におすすめしたりだとかして、ラジコのシェア機能を使っちゃってくださいね。ぜひそちらでもラジコでももう一回聞いてください。ラジオネーム、逃げるは恥だがヤクミツルさん。僕はコラボの先駆けとなったドラゴンボールとドクタースランプアラレちゃんが交わった回が衝撃でした。あんなに強い悟空がアラレちゃんに圧倒されていたのを思い出します。そうでしたね。いやー、これコラボの先駆けなんすか。そうなんかな。あ、いやでも記憶に残ってますよね。そう、なんかやっぱ天然の人もそれよりも上の天然の人に会うとこうなるんやみたいな、その感じありましたよね。まあ作者が一緒やとね、そういうことができるからよりちょっと興奮するんですけれども。ラジオネーム、おとといの二日後さん。僕は漫画の中で登場人物が自分たちで人気投票の結果を発表する数ページが好きです。うわー、こいつとこいつが同じページにいるってなります。うわー、わかる。いいよね。なんかその漫画とかの、いや単行本でさ、4コマ漫画みたいになって、ちょっと本当にアナザーストーリーっていうか、なんかあるやん、そういうの。なんか4コマで、ちょっと作者の人がふざけて書いてるやつ。あれとかもめっちゃ好きやわ。番外編みたいなやつ。あれめっちゃいいよな。なんか普段そういうこと言わへんタイプのキャラクターの人が、なんかちょっといじられててさ。あれも好きやな。ラジオネーム、アルミカンさん。僕は、獣神サンダーライガーさんの引退試合を見た時が一番興奮しました。リング上にレジェンドが集まっているのは、プロレス好きからすると夢のような光景でした。ライガーさんの引退試合って、この間ですよね。最近ですよね。私ちょっとそこの情報、浅いんですけど、いっぱいでも今までの人来てたんやろうな。プロレスもあるよね。こことここが戦うんや、とか。それこそなんか、猪木とアリとかの対決っていうのは、異種格闘の中でもかなり興奮したんじゃないですか。最近はそういうのがあるのかちょっと知らないですけど、違うね、ジャンルの人が戦うっていうのは興奮しますよね、きっと。ラジオネーム、ソロライドさん。僕は、浦佐久間さんに、ハメンジャーズをレビューしてもらいたいです。本家アベンジャーズにも、のちの深い佐久間さんならではの伏線解説をしてもらいたいです。ハメンジャーズとかそういう、何、パロディシリーズっていうんですか？どうなんですかね。普通に好きな女優のやつとかも欲しいですけどね。で、やっぱ物語がちょっとある系のやつの方がいいんですかね、浦佐久間さんは。どうなんでしょう。まず佐久間さんの趣味を聞きたいところですけれども。テーマですね、やだなスカイ。ラジオネーム、おとといの二日後。初日から、おいお前こっち来いと言われたり、めちゃくちゃ高圧的な言い方をされすぎて6回で辞めた新宿のバイト先にはもう二度と行きたくないです。友達と遊んでいる時に店の前を通ると、なんとなく店とは反対の方向を向いて店からは顔が見えないようにしています。あるわ、私も行きたくないバイト先とかあるわ。あるよな。なんかそういうのってさ、嫌いになるよね、そこの店舗とか。なんかそういう同じ系統のものとかをね、トラウマってやつやな、ほんま。ラジオネーム、東北自動車道、ありがとうございます。僕のやだなスカイは、大学のサークル合宿で行ったホテルです。当時好きだった同級生女子が先輩の男子と手をつないで歩いているところを偶然見てしまい、とてもへこんだのを今でも覚えています。かわいいエピソード。ええやん、別に手つないでるぐらい。そのはめてるのなんか目撃してもうたとかやったらさ、もう脳裏にこびりついて取れへんけど、手やろ別に、大丈夫やって。東北自動車道、意外とピュアだったな。とても。もう一つぐらい行きます？行きましょうか。ラジオネーム、ふみまろさん。 私はアニメやバラエティを見ないで育ったので、これリアクションかな、今日の話がよくわからないんですが、多分祖父江さんと根本さんと DJ 松永さんが集まるウイカさんのイベントが何よりも興奮すると思います。はあ、確かに規模はそこまでね、いいともとかに比べたら違うかもしれないですけれどもね、劇作家の根本さん、 DJ 松永、音楽界、まあ、世界一の DJ、 そして今一番攻めてるドラマを使ってる祖父江さん、そして私が集うってなると、それはもうアベンジャーズですよね。あ、確かに確かに、あ、よかった。じゃあそんな感じで皆さん来ていただいたら、多分会場で見たらね、より一層感動があるんじゃないかなと思います、あるようにと思って今一生懸命やってます。なので皆さんね、今日お伝えしましたけれども、グッズが今日から販売されてますので、ぜひグッズをね、身につけて会場に来ていただいたり、会場に行けないかなと思ってる人はぜひグッズだけでもね、手に入れてね、土手の証というか、土手の民という土手がある土手鎮の証をね、手元に置いといてほしいなと思います。この後4時30分からは上柳雅彦さんの朝ぼらけをお送りします。そしてミクチャではアフタートーク、皆さんからのお悩みに賢者モードでお答えしたいと思います。そして9月6日は3時のヒロイン福田麻貴ちゃんが来てくれます。ここまでのお相手はウイカでした。バイバーイ。